この壊し方が誰もない無差別殺人に起こることもあれば、まあ、そんな事件を起こせないっていう人は列車に身を投げるとか、まあ、つい確か昨日だったと思うんですが、もうこの世界で生きていくことはできないし壊れてしまえばいい。それで岐阜県でなんと車で線路に置いてっていうような、それでもうどうにかなってしまえっていうのは、本当にそんな事件が起こるような、どこにいるのか、いろんな社会から問われて、お前は右か左か、もう本当そんな中で居場所を失ってる、そして自分の身を隠しきれないで壊れてしまっている、そういう魂がどれだけあるんだろうと本当に思わされました。私たちも中身さん信じてるからそうでなくてと言えるだろうか。私自身もここに舞鶴福音教会があって、近くに西舞鶴があって、とこの教会はどうなんだろうという時に、神様からどこにと問われて、その関係において主よあなたの前にいますとなる前に、いや〇〇先生はこういうお立場で、〇〇先生はこういう立場で、いや私は、神様に対してではなくて本当に人に対してどうあるべきか、神様を見失って自分はこうあろうとしてはいないだろうか。そうでなければという信仰ではない自分の在り方を確立してでないと、つまり裸でなかないちゃんと着るものを着たこういう身分ですという自分でなければ前には出られない、表に出られない。私たちもそういう善悪の木の実を食べつつ歩んでいるものではないかと話されます。それだからこそ本当の意味で裸で神様の恵みに生きています、本当の命に生きている、そのような存在こそが尊く必要とされているのではないだろうか。そして神様はそのことのために私たちに救いを与えてくださるお方ではないか。はっきりと神様はもうこの身を隠しているだけでない、アダムとエヴァ、主があなたが裸であることを誰があなたに告げたのか、もうアダムとエヴァが石で隠そうとして全然隠れていないんだよと、どこにいるのか、どこにいるか分からなくて聞いているのではないし、全部分かってる、だから出てきたらいいんだ、まあ、そういう思いをこらえてアダムとエヴァから問い詰めて、そこから出てきなさいではなくて、あくまで自分たちがしたことは本当にしてはならないことだったと、そこから自分の意思で離れて神様のもとに帰ることを願ったんですけども、人は言った、私のそばにいるようにと、あなたが与えてくださったこの女がその木から取って私にくれたので私は食べた。詳しくは今日は言いませんけれども、あなたが与えてくださったこの女が最初にエヴァが与えられた時、アダムが何と言ったか、2節の23章、これこそついに私の骨からの骨、私の肉からの肉、つまりもう私そのものはなくてはならない存在、もう心の奥底、骨の骨、肉の肉ですから、もう体の内側です、もう取り去ることのできないほど私の内側に いる存在ですと言ったはずなのに、あなたが与えてくださったこの女、パーン、そこからもう離れてしまった、二人の関係。それぐらい人というのは神様から離れると豹変してしまう恐ろしい存在。しかも自分がしたと全く言わない、あんなのって言って責任逃れをする。だから私は食べたんです。しかも神様が食べるなとアダムは直接聞いているのに、神様よりもあの女の言葉を、その言葉を信じた、言い逃れをしているようで全然逃れていない。まだ女の子の蛇が惑わしたので私は食べましたの方が正直で、言い逃れもしていない、言えるかもしれません。それでも神様は15節でこう語られるんです。私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。自分の食べたら死ぬという本当に愛情に満ちた、それをしてはいけない、私から失われてはならないという愛情の言葉を跳ねのけてしまった、敵意を抱かれても仕方がないようなその者たちに対して敵意を置くのではなく、サタンと女の間、しかもサタンの子孫、これはそういう表現なんだと思います。サタンに子孫っていうのは存在しないんですけど、その子孫、つまりはどれだけ立って何が起こっても限りなくという、そういう意味のために、お前の子孫と女の子孫、繰り返し繰り返し何度でも、私は人と自分の間には敵意は決して置かない、お前と人の間に置き続ける。それはサタンのことを分かっている神様だからだと思います。私たちも分からないではないと思うんです。サタンはしつこい、1回2回そんなことではすみません。繰り返し繰り返し洗礼受けた、それでもう大丈夫だ、むしろ洗礼受けたから、お前は洗礼受けたけども、繰り返し繰り返し私たち神様から引き離そう、引き離すことができる、まあ、サタンは自分に自信持ってますから、私もこの力を知識を持ってすればできる、だから何度でもいろんな手を知っているので、これがダメならあれやろうお前が何度繰り返ししても、何世代にわたってしても、私は敵を人と私の間には置かない。本当に私たちはさっきも言いました、どう自分があれば神様と自分との関係においても、どうあればと、最初に神様の存在がわからない、どうして世界の問題が解決しないのか、そのあなたはどこにいるのか、私たちは問題だったんですね、神様はおられるんですねと信じたその次、それでも神様の存在がわからなくなる、あ、それは私が離れているからですねとなったときに、じゃあどうしたら神様に近づくことができるのですかというのが次の問題になると思うんです。それでも私たちはあなたがわからないです。確かにあなたは聖書でこんなにまで語ってくださって、またイエス様を送ってくださって、ご自分の存在を知らせてくださるけども、やっぱりわからないことがいっぱいあります。 どうしたら敵意は神様と私の間にはない。なのに神様のことが何もわからないことがある。どうしたらいいんですか。聖書ははっきり語っています。いくつもその言葉があるんですが、今日は使徒の働きの6章の9節10節を応援したく願っています。使徒の働きの、ごめんなさい、使徒の働きの7章9節10節、新約聖書の244ページです。